はい、ネギでございます。スライド、知ってますでしょうか。このパワーポイントスライドのスライドを使いながら、46の四半期の説明を申し上げたいと思います。で、これは、第2四半期のサマリーでございます。売上の方は11%増収で、営業利益の方は15%増益になっております。まあ、ここまでは予想通りと思われますけれども、その次は経常利益の方は、1%増益だけなっていうのは、この主な要因はですね、我々のもう持ち分て、えー、こう提供されている関連会社、TX1、OT、セキュリティ、中心のもうスタートアップ会社でございますが、まあそこ、その会社の赤字でございます。で、あとは純利益のは今度マイナス15%。ここはちょっと会計的なことございまして、海外の方は、国の米、税金の国の資産のですね、の移転の間に一旦取り崩されて、また、繰り延べするタイミングの差がございますので、まあ、ちょっと税金の前払いと思ってください。で、これは、その次の四半期に調整されますので、まあ、一旦、この四半期にちょっと減益のようになっております。で、下の服と、プリーギャップの方はですね、一番目立つのは、為替の影響を、抜きで見ると、2%の増収。これは予想を下回っております。まあ、主な要因、後ほど、COO のケビン・スミザンの説明にも出ますけれども、まあ、企業向けの売上のサイクルですね、購買サイクルはちょっと長引いております。まあ、その要因でですね、我々期待してた一部のディールはですね、第2四半期でクローズできなかった。それを売り込んでしまった。まあ、その大きな要因でございます。まあ、マクロ的にもですね、先週、我々の、まあ、競合債務、にもなっているフォーティネットさんの方もですね、決算説明でもですね、同じ話出ましたんですので、まあ、ちょっとセキュリティ投資の環境ですね、前よりちょっと厳しくなったのではないかなと思います。で、次ですね、ギャップベースの為替の影響抜きの地域別の売上でございます。まあ、ここはですね、すべての地域伸びておりまして、まあ、エミア、ヨーロッパの方ですね、顕著に推移しております。これも予想通りのことでございます。で、あとはですね、セグメント別ですね。これも、ギャップ処理の後の売上でございますが、まあ、ここも、広域色で、エンタープライズの売上は13%になっております。一方ですね、プリギャップの数字をご覧になるとですね、これまた、為替の影響抜きで見るとですね、日本のマイナス1%。アメリカ人のマイナス3%。それからヨーロッパもですね、2桁の成長を推移したけれども、今回は1桁のみにとどまっております。まあ、日本の方はですね、主な要因は前の四半期で、まあ、値上げの影響でですね、まあ、かなり更新の前倒しが起きね、行いまして、まあ、その影響ですね、日本の場合、第一四半期が2桁の成長になったんですけれども、今回はその、更新の分ですね。ないんですので、まあ、その辺ちょっと2桁減になって、最終的にマイナス1%になっております。で、アメリカとヨーロッパの方は先申し上げましたように、そのセールスサイクルを伸びていますので、まあ、その一部のディールはクローズできなかったお景気は、一番大きく受けたのはこの2つのリズムでございます。まあ、ここは我々としても、第3四半期に入って一部のディールすでにクローズしておりますので、まあ、この四半期に、回復するではないかなと見込んでおります。で、ここですね、また同じ、ギャップとか、プリギャップの数字の差を見ると、明らかにエンタープライズの方が一番大きな差が出てますね。8%の伸びに対してプリギャップは2%です。で、カンジューマのはだいたい3%に対して2%ですので、まあ、大きな今回の、プリギャップの売上は、の伸びが低くなっているのは、これ、主な言うのはエンタープライズでございます。あとは、SaaS のサブスクリプション契約の、ARR でございますが、まあ、顕著に推移しております。23%伸びで7億2200万ドルになっております。一方ですね、数四半期前に行くと30%強だったんですけれども、ここはですね、ちょっと減速しておりまして、今、まあ、20%強とはいえですね、まあ、30%下回っております。あとはですね、経費の方ですね。まあ、我々として1に、四半期が第1四半期から2に行くと、ちょっと、 経費が膨らむ、この季節的な要因もございますけれども、まあ、今回それの中に、上のちょっとこのソフトウェア資産からされたソフトウェアの費用戻ってきたことをちょっと除くと、大きなことはですね、人件費ですね。あとはクラウドの費用は上がっております。まあ、ここはもちろん、箱にも書いているように、一部為替の影響もございますけれども、まあ、経費としては、この辺です。伸びております。一方ですね、我々去年、結構積極的に人を採用してですね、まあ、1年でだいたい600人純増が多くたんですけども、今年はですね、そういう意味で採用もですね、結構減速しております。まあ、採用別に凍結してるわけないんですけれども、一応もっと慎重的にですね、ちょっとマクロの環境もちょっと前よりちょっと変わっておりますので、まあ、そういう意味でコスト管理のですね、ちょっと強化も行っております。ここはですね、さっき申し上げました、もちろん、投資損失ですね。まあ、8億円の余計でございます。で、あとはですね、ちょっとハイライト、ローライトまとめると、ハイライトの方は、まあ、さっき申し上げましたように、コアス管理は、もうちょっと強化しております。あとは ARR の方は、もう、堅実な成長は継続しています。で、Vision One のユーザー、ここは結構大きなポイントで、後ほど、社長のエワチェンの方からですね、この説明ございますが、まあ、我々としてはここはですね、これから会社の将来に向かってですね、結構いい兆しに見えてるんじゃないかなと思っております。一方、ローライトの方はですね、エントプライズの顧客の購買サイクルですね、直下しております。で、あとは日本の方ですね、ちょっとその駆け込み需要の前倒しで、ちょっと第二四半期の方は、マイナスの影響出ております。まあ私の方はですね、以上でございます。まあ年間の予想はですね、今のところは変えておりません。まあそれを達成するために当然なこと、下半期のはですね、もうちょっと上半期よりももうちょっといい実績、出す必要になりますけれども、まあこれからケビンと岩の説明にも出ますけれども、まあ我々としては、ビジネスの流れを見ると、まあこのぐらいの数字達成できるんじゃないかな見込みでございます。私の以上でございます。ありがとうございました。